3月3日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組では大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。はい、始まりました。
始まりました。今日の放送は
今日の放送は庭地と
オリリンと
たーちゃんと
ふうたで
お送りします。
イエーイ、始まったぜ。
始まった
始まった。
と最近結構ね吹雪が
降って、ね、びっくりしましたね、
休校になるのかなとか思ったんだけど、
はい、昨日とかね、昨日とかなんかほとんどの生徒は休校になるんじゃないかと期待した人が多かったのではないですか、はい、僕もその一人です。
はい
はい、
普通にありましたね。
あったね。
だね。
それと卒業式ね。
そう、
はい、
もう卒業式、
はい、メディア局でも何人か先輩が卒業されたので、まあ少し寂しい気持ちには なったんですけれども、でもやっぱ明るい気持ちでもう精一杯卒業生の方々を見送りました。
ひな先輩をはじめとする大地先輩とか、
はい、
その他もろもろマイナ先輩とか、ね、卒業して、なんとね卒業式では卒業生代表としてひな先輩が喋るっていう、僕知らなくてそれちょっと びっくりしちゃって、
はい、
ひな先輩だって思って、いつものラジオみたいにねこなれた感じで喋って、はい、さすがだな。
さすがだね、は
い、もう僕もひな先輩の話を聞いて泣きそうになりました。
泣いてはいないの？
まあ泣いてはいないんですけども、
泣けよ。
ね、
そんな感じですかね、最近の出来事といえば。なんやかんやいろいろあって、本当に吹雪、いや卒業式の日に吹雪いたん
だ。そうだね、
本当になんかみんな春の訪れを感じるし季節になりましたね。言ってる中めちゃくちゃ吹雪いてる
い、そんなことない
っていう、そんなことないじゃんって思いながら、ちょっと突っ込みたくなるようなことがいっぱいあったんですけど、いや卒業式が終わってもう我々が頑張る時ですよ。
そうだね、
我々も1年ちょっとになったらね、また新入生とか入ったりしますからね、
はい、ということで頑張っていきましょう。
イエーイ、
イエーイ。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。はい、今月のメッセージテーマはですね、まあ、3月に入りメッセージテーマ変わります。今年度の思い出です。
はい、
今年度ね、いろいろあったけど、そんな中の中自慢した思い出だったり、こんなことあったよなんか送ってくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、ここからは私たーちゃんの今日の記念日をお送りします。
はい、
はい、
今日の記念日とは365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
はい、
はい、今日は3月3日
3日、
そういえば
耳の日、
ええ、いやそれもありますが、
昨日はあと3月3日、
もっと有名な
三三
いやひな祭りですよ。
ああ
ひな祭り、
はい、ひな祭りです、はい、
うん、
はい、ひな祭りは日本において女子の健やかな成長を祈る節句の年中行事です。
男子は？
男子は子供の日と一緒
に。
そうだね。
毎回思ってた。ひな祭りあって男の子の日がないというで、僕はいつも疑問に抱いて生活しておりました。それだけです。
まあまあ、いつかもう。
いつかできる？
まあ、いつか男の子もまあ。
祝われる時は来ますよ。
言ってねって感じ。
ひな祭りはいつ頃から始まったのかは定かではないんですが、そして紀元節もなんか複数あるみたいで、そのうちの一つを紹介したいと思います。
お願いします。
ひな祭りの起源は中国まで遡ると言われています。昔漢の時代に上長という男がいました。上長は3人の女の子を設けましたが、3人とも3日以内に死んでしまいました。その嘆き悲しむ様子を見た同じ村の人たちが酒を持ち、3人の女の子の亡骸を清めて水葬したことに由来していると言われています。それが平安時代になると上司の祓いといって、3月3日に大明寺を呼びお祓いをさせ、はい、ここで3択クイズです。
まさかの。
平安時代の人はお祓いの後何をしたでしょうか。1、冷たい水をかぶった。2、人形を流した。3、おいしいものを食べた。どれでしょう。
なんかね、普通に1とかってこの季節、あ、けどそっか、下の、南の方とか行くとまだ暖かいから、ね、北海道でやると死ぬよね。
冷たい水、
普通に美味しいもの食べたいから
。僕もそうかな。
3番。
僕はあえて1番を選びます。
はいはい、正解は2の人型を流したでした。
あらあらあらあら。
全員不正解。
自分の身に降りかかる災難を自分の生年月日を書いた紙の人型に移らせて川に流したそうです。
面白いですね、なかなか。
はい、この紙のひな人形が発展し現在の豪華なひな人形になったと言われています。
なるほどね。
はい、あとひな祭りの美味しいものといえば何がありますかね。
美味しいもの、ちらし寿司とか。
ちらし寿司、
おはぎ、
桜餅、
餅だね。
はい、他にもひなあられ、ひもちなんてあるんですけど、はいはい、昨日の踊り高校の夜間定食はちらし寿司だったんです。
ああ、僕も食べました。
全然食べてない、食べてなかったな、
はい、ね。はい、すごく美味しかったですよ、本当に。はい、やっぱりもうこれまでの夜間定食にはもう見たことないぐらい本当に、
そうなの、
そんな色とりどりで、
あ、
本当にもう。
ちょっと待って。マジで食べたかったんだけど、
はい、本当に目を楽しませてくれますし、もう味も美味しかったです。
なんかエビとかも乗ってて、
はあ、
はい、
じゃあ豪華じゃん。
はい、でなんか一番個人的に好きだったのは桃のジェリーがあって、すごい美味しかったです。
桃のジェリー、女の子らしい。
はい、すごいなんか色も綺麗で
いいですよ
ね、
定食食べた。
はい、あ、それではここでターちゃんの1分クッキングをしたいと思います。
イエーイ。
はい、今回はひなあられの作り方を簡単に紹介します。
唐突。
まずもち米を 100g 用意します。
はい
はい
はい、
そして揚げ油を170度に熱します。
はい、
これ以上高くなると焦げてしまうので注意です。
はい、ここで、熱した油がこちらになります。
はい、もち米をそのまま油に入れ弾けるまで揚げます。そしてペーパータオルを引いたパッドに入れて冷やします。
はい、揚げて冷やしたものがこちらになります。
おお。
完全に冷えたら食用色素または抹茶を入れたビニール袋に入れます。袋を振って粉をまぶしたら完成です。
はい、そしてこれが完成したものになります。
おお、
美味しそう。
はい。
はい、実際作ってませんよ。
ターちゃんクッキングいかがでしたか。
まあこんな感じにね、作れば作れるよっていう感じは、
まあ僕もちょっとは料理してみようかなっていう気持ちになりました。はい、僕ほとんど料理したことないんでね、もういつかはもう料理したいなと思ってたんで、もう今度チャレンジしてみます。
ありがとうございます。
作れそうだ、
そうだね、
結構簡単にできそうですよね、ひなあられ。
うん、
皆さんぜひ作ってみてください。
はい、
年に一度のひな祭り楽しみましょう。
イエイ。
以上、たーちゃんの今日の記念日でした。 ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ということで、はい、今回はですね、3月6日から7日にかけて行われるあるイベントというか、はい、イベントとは言いませんけど、そういうものがあるんですけど、
なんだ、
はい、それは何でしょう。
なんだろう。
家庭学習日。
ああ、
僕たちはそうかもね。
はい。
僕たちは。
僕たちはそうか。
お、
実はですね、一般入試です。
イエーイ。
イエーイ。イエーイ。イエーイなのかな。うん。頑張って、頑張って、頑張ろう。うん。
一般入試か、懐かしいな。
で。今回は一般入試を控えた受験生が聞いてるかもしれないので、
聞いてほしいな、
うん、そんな受験生の皆さんに僕が YouTube で見つけたおすすめの勉強方法を紹介していきたいと思います。
お願いします。
その名も短時間刻み勉強方法。
は
え、
短時間刻み勉強方法。
方法じゃねえ、方法ですね。この勉強法はですね、
はい、
集中力を本当に上げてくれる勉強法なんです
ね。僕も知りたいですね。
では教えていきましょう。
イエイ、お願いします。
皆さんは家で勉強するとき1回の勉強、例えば1この国語を1時間勉強しようとか、はい、そういうのがあるじゃないですか、はい、それをどれだけかけますか、時間を。
あー、1時間、1個に1時間とか。
あ
ー、いやー、自分は普段から時間計ってなくてもひたすらもうがむしゃらにやってるんで。
あー、なるほどね。
はい、
なるほどね。
で、この勉強方法はですね、
はい、
1回の勉強を30分以内で終わらせるんですよ。
30分、とても短いですね。
30分以内であれば5分でもいいです。
短い方どっちでもいいんですか。
短い、30分以内であれば何分でもいいんですよ。本当に気分とか疲れてるなと思ったらもう1分でもいいし、で
何も勉強できない
から
ね。
そうそう、
ちゃん
それでその決めて、なんかスマートフォンのタイマー機能とかそういうの使って測るって勉強します。
長くなりすぎちゃダメな
の。うん、そうだね、時間をちゃんと決めて、はい、まあ、いろんなパターンでやっていく感じなんですよね。で、次にですね、勉強するにあたって必要なことは何でしょう。
勉強するにあたって必要なこと、その場 の、 あの机の綺麗さとか。
まあそれも大事だよね。
大事
と周りの環境、
環境も大事だよね。うん、それはですね、休憩です。
はあ、
休憩方法も大事なんですよね。
あ、なるほどね。
休憩っていうのは実は疲れる前に取ると。
ああ、疲れる前、疲れた後じゃなくて疲れる前
に取るので、その休憩をします。で、この休憩時間なんですけど、
はい、
2種類あって、
はいはい、
まず小休憩といって5分以内の休憩。
お、はい、
30分以内の勉強して終わった後にやるんですよ。で、次に中継休憩といって、
中休憩といって
5分から20分以内の、
はい、あ、ちょっと長めに取る感じ、
はい、の休憩です。これはですね、勉強40分から3時間ぐらい、
あ、なんか30分以内の勉強とその小休憩を続けて、
それで40分から3時間ぐらいしたら5分から20分の休憩を入れます。
ああ、なるほどね。
で、それでやっていくことで、その繰り返しやっていくことで、このなんだろう、勉強に対するハードルがだいぶ下がると思うんですよね。
はい、
この何分、5分でもいいんだみたいな。時間って決めてたら多分もうなんか嫌になるんですよ。
そうですね、
聞いただけでも嫌だから、そのハードルを下げて楽しく勉強していきましょうという。
あ、それで集中力も上がるぜみたいな。
僕もそのこれをやってですね、今までダラダラって感じでやってたんですけど、その決めてやると本当に40分ぐらいやってダラーンってしたのが2時間ぐらいになって、
すごい、
いつの間に時間経ってんじゃん、時間が早いなっていうのがあるのでおすすめです。
はい、今一般入試を控えている受験生、やってみよう。
はい、受験生の皆さん、辛いかもしれませんが、この勉強方法を、まあ、参考になったら使ってみて、ね、 ください。
はい。
合格を祈ってます。
はい。頑張ってください。
以上、一般入試についてでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。はい。はい、今月のメッセージテーマは、うん、今年度の思い出です、
うん。
皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい。ではここでなんと、
なんと
新コーナーいっちゃいます。
イエーイ。新コーナー気になる。
はい。それでは僕の新コーナー。オリリンの車窓から出発進行です。
お
まずこのコーナーでは日本国内や世界の鉄道における駅や沿線風景、うん、さらには珍しい列車などを紹介します。はい、記念すべき第1回目は北海道における秘境駅を紹介します。
秘境駅、
はい、
うん、
北海道といえば人口が少ないので秘境駅がたくさん多いんです。
そうか、確かになんかありますね。
うん、そうだね。
はい、もう周りがもう畑だったり、うんうん、山の中にあったりでね、
うんうん、
はい、じゃあ一つ目は小幌駅です。
小幌駅聞いたことないな。
はい、
どこだろう。
小幌駅は北海道阿武田郡豊浦町にある JR 室蘭本線の駅です。
ほうほうほうほう。
この駅はトンネルとトンネルの間に挟まれており、山や海に囲まれているので鉄道以外で接近することは難しいです。
あ、そうだね。
はい、一応海岸へ続く道はあるそうなんですが、うん、やっぱ特に冬場なんかは雪が積もってしまうので、はい、もう下界からは出られないという印象です。はい、さらにですね、はい、この駅はもう多くの列車がもうトンネルから突然ドーンって出てきて猛スピードで通過するので、うん、はい、とても怖い駅です。
ちょっとなんか山に囲まれてて海も見えるってちょっと風景が綺麗、
綺麗。
いや、実はあのもう山の中にも林の中に囲まれてる駅なんですよ。
ああ、
はい、でちなみに2015年に1回この駅が廃止されるんではないかとも言われてました。ですが豊浦町が観光資源としてこの駅を残してほしいとの意向を示して無事に存続が決まりました。今後は豊浦町が駅の維持費を負担していくそうです。はい、じゃあ2つ目は豊ヶ丘駅です。
豊ヶ丘、
はい、ここでクイズです。
デデン、
豊ヶ丘駅は何線にあるでしょう。
わかんねえ。
丸1函館本線、
うん、
丸2宗谷本線、
うん、
丸3学園都市線、
は
あ、丸4根室本線。はい、この中でどれでしょう。これはふーた行ってみようかな。
なんか函館本線とかなんか結構見てたりしてそんなのなかった気がするから多分3番、3番なんだっけ。
学園都市線です。
あ、学園都市線じゃないな、2番なんだっけ。
宗谷本線、
それな気がする。うん、多分。
では正解は3番の学園都市線です。
学園都市線にあるんだ。
はい、
知らなかった。
やっぱ学園都市線っていう名前ですからやっぱ都心部走ってそうな路線名なんで、
うん、
まあ、ちょっと意外ですよね、
うんうん、
はい。豊ヶ丘駅は北海道蒲戸郡月形町にあります、うん、札幌駅から列車で1時間半くらいのところにある JR 学園都市線の駅です。やっぱり学園都市線といえば都会を走ってそうなイメージですが、
うん、
北海道医療大学から新十津川までのいわゆる末端区間はやっぱ田園風景が広がり、うん、列車の本数も非常に少なくなる、まさにローカル線といえるところです、
うんうん、 して、この駅は1960年、豊ヶ丘地区の西岸によって開業しました。
うんうん、
で、この駅も林の中にあるので、目立たないのですが、駅は地元住民の清掃や除雪などによってやっぱ大切に管理されていて、うんうん、地元住民の愛着があります。
あ、いいですね、そういうの。
ね、そうですよね、もう。はい。で、この駅のホームは、まあ、少し傾いているんですが、はい、やっぱこんなところもやっぱ自然に囲まれた、やっぱ環境、秘境駅ならではの風景だと思います。うんうん、
あ、ちょっと行ってみたいですね。
はい、やっぱもうあともう確かに行ってみたくなるようなところなんですよ。はい。で、この駅の近くには橋があるので、やっぱ撮影スポットとしても知られているんですよね。
いいな。
うん、林の中に佇む駅に1両のディーゼルカーが侵入して止まります。止まったと思いきや、すぐに出発してしまいました。
あら、
こんな風景にはちょっと心をくすぐられませんか？
くすぐられるかもしれない。
はい。もう、やっぱりもう行ってみたいですね。はい。で、はい、今回は、2つの無人駅を、まあ、紹介しましたが、いかがだったでしょうか？
ちょっと知らない駅とか、うん、北海道住んでるけどね、わかんない、知らない駅ばっかりで、
はい、やっぱり北海道は広いですから、やっぱ駅もたくさんありますからね、はい、もうこれからもこんな感じで、もう今後もリスナーの皆さんに、まあ、マイクだけで鉄道の面白さを伝えていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、以上オリリンの車窓からでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ということでですね、ここからは、メッセージテーマトークということをやっていきたいって思うんですけど、
はい、
その前にメッセージが一件届いております。
おー、ありがとうございます。
ではでは読ませていただきます。
うん、
ラジオネーム七色インコさん、
おー、ありがとうございます。
毎度毎度、こんにちは。
こんにちは。
2月29日は清江ちゃんの誕生日でしたね。
ほうほう、
吉岡清江のオールナイトニッポンが終わってからもう7年ですよ。
ほうほう、
清江ちゃんはどこへ行ってしまったんですかね。
ああ、そうなんだ。
2月29。ほうほうほう。で、桜のしおりといえば AKB48。マジっすか。ほう、学園のエンディングでしたね。あ、マジっすか学園。そういうことですね。ごめんなさい。マジスカ学園のエンディングでしたね。あの頃はいろいろメンバーがいていい時代でしたね。かっこなき。これも7年前らしいです。
もう7年も経っちゃったんですか。
学園都市線というより、殺傷駅といった方がわかりやすいし。
殺傷線。
殺傷線ですね。殺傷線といった方がわかりやすいし、中っぽいですよね。
はい、そうなんですよね。やっぱ、学園都市線という名称は、正式な名称ではなくて、実は殺傷線というのが正式な名称なんですよね。
知らなかった。
これはですね、札幌から石狩沼田までを結ぶという意味だったんですけれども、1972年に札幌から新十津川から石狩沼田間が廃止されてしまったので、今では学園都市線と呼ばれているそうです。
知らなかった。そんな情報も教えていただき、七色インコさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、ということでですね、ここからメッセージテーマトーク、していきたいと思います。メッセージテーマトーク、
はい、
今年度の思い出、ですね、
うん、
話していきたいと思います。今年度といえば、まあ、平成29年と、
はい、
何ありました。まず大きいのが、
ピョンチャンオリンピック。
それさ、ね、
30年。
やっけん、年度で言ったら
まだ
ありましたね、
うん。
学校とかで言うと、まあ、1年次入ってきたりとか。
はい。
うん、
1年次入ってきて、我々は先、じゃ後輩たちを迎えるというね。
ああ、
はい。
うん。
なんか結構、なんか最初緊張してたりした。
そうなんですか？
そう。どんな子が入ってくるんだろうって。
こんな子が入ってきた、
やばいやばい子来たらどうしようとか思いながら、思ったらいろんなね、考えてみればあれじゃないですか、今日のメンバー僕以外 全部今年度入ったメンバー
で、
はい、
そうなんですよね。僕もあの2年、今2年次なんですけれども、
はい、
あの平成29年度の6月にあの入局しました。
6月なんですか。
はい、そうなんですよね。
最初にワッチ入ったんだよね、メディアって
。うん、そうそうそうそう。
そしたらなんかオリリンも入ってきて、
はい、
びっくりした。なんか2年次が入ったって聞いてすごいへーってなった。うん、覚えて
そんなに驚いたんですか。
驚いた。でも1年次し来いやって感じだったか、まさか2年次来るとは思わなかったあとなんだろうね、学祭とかだとね、
はい、
今年、そう、学校今年10周年だから、
あ、
そう
そう、10周年ということで、そう、瀬川彩香さ
ん
来てライブしてくれたりとかありましたね。
めっちゃ盛り上がったね。
超盛り上がった、楽しかった。それ以来僕瀬川彩のファンですもん瀬川彩香さんのファンになっちゃった。
うん、
ライブとか行きたいなって思ってる、
うん、
ものです。
はい、
あとなんか石鹸だとなんかあるかななんかね、なんだっけ、さっき調べたけど忘れちゃった。
なんだっけ、将棋の、
あ、そうそうそう、藤
井聡太
とか、
うん、
はい、
あとね、何あったっけな、思い出せねえや
ん。
なんかあったかな、
いろいろあったんだよ多分、
うん、
いろいろあったけど忘れてるっていう、
あ、
でもなんかこれ今年だったかみたいなネタとかもあったりして、それとかなんか皆さんもぜひぜひ調べてくださると面白い情報いっぱい出てくるんですけど、
うん、
はい、
あとね、今年度の思い出か、
何があったかな、
今年度入った、そう、たーちゃんとかも今年入ったけど、
はい、
どうも、
いや、もう本当に私はもうメディア局でいっぱいいっぱいですもう本当に踊り高校入ってメディア局に入ってなんかいろいろ成長できたなって思います。
そうだね、成長はできるよね。
成長できる。
本当になんか最初あのパソコンのキーボードを打つときに指一本で打てたんですよ。
ある、その時代ある、僕もあった。
すっごい探しながら指一本ですっごいノロノロ打ってたんですけど、うん、でも今はなんか両手で打てるようになって、
そうそう、
そういうのってすごい
ね。あんまり強くない人とかでも入れるからね、
うんうん、
鳥取のりょうちゃんとかもね、最初本当に人差し指でトントントントンって
あー
すごーって、すぐなんか後ろで見てなんかお笑いしてましたそれもなんか今ではね、
うん、
副局長とかやってた、
はい、もうそんなりょうちゃんはかっこいいですよね。
かっこいい、かっこいい、今日立派になりましたよ、
うん、
何目線か知らないけどこれあれだね、来年度についての意気込みとかも今後話していきたいね。今回なんかあんまり時間なくて話そうにないけど、
はい、
うん、他にもなんか視聴リスナーの皆さんも今年度なんかこんなことあったよとかあったら、ぜひぜひメッセージとして送ってくださると嬉しいです。まあこんなちょっとゆるい感じで、
はい、
そう、今回 BGM をいつもと変えてて、
はい、
しっとり系の BGM がかかってるから今日なんだか雰囲気がなんか落ち着いてるよね、
はい、
めちゃくちゃ落ち着いてて、まあそんなこんなで、
うん、
まあ、メッセージテーマトークの話おしまいにしたいと思います。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということでですね、
はい、
まあ、うん、今週の放送も終わりが近づいてきました、
うん、
コーナーの振り返りしていきたいと思います。
お願いします。
はい、一コーナー目はですね、今日の記念日がおたーちゃんがやってくれました、
はい、
ひな祭り、唐突に大きくなるものが始まりましたね、
うん、
まあ驚いた方も分かったなんかしっとり系の BGM にポリリン のキューピーの3分クッキーの BGM を突っ込んで、
はい、
唐突に始まるというカオスな状態でした、う
ん、なんか僕のなんか下手な歌声でリスナーの皆さんに迷惑かけてしまったんじゃないかとすごい心配してますが、はい、
では2枠目がですね、一般入試の話ということでですね、
うん、
まあ短時間刻み勉強法ということをニワッチが紹介してくれました、
はい、
受験生の皆様これを参考に もっと勉強頑張ってください。
頑張ってください。
応援してます。
応援してます。続きまして3枠目はですね、オリリンの車窓からということで新コーナーですね、うんう
ん、はい、
秘境駅、北海道の秘境駅について紹介してくれました、
はい、
いつか行ってみたい、
ね、はい、うん、そうですね、はい、やっぱり何もないからこそ、秘境駅にはもう秘境駅ならではの良さがあると思うんです、
うんうん、はい、ちょっと行ってみて気になるから。で最後4枠目はですね、メッセージテーマトークということで、
はい、
まあ、今年度の思い出ということで話していきました、
うん
うん、はい、何かいろいろあったよね、
うんうん、覚えてないだけ
覚えてないだけ多分あったんだよ、
うん、
まあ、そんな何か覚えたりしたらメッセージとして、まあ、視聴者の方も送ってください。お願いします。
お願いします。
続きましてですね、曲の振り返りしていきたいと思います。
はい、
1曲目が生き物学会で桜、
はい、
2曲目はレミオロメンで3月9日、
うん、
3曲目は AKB48 で桜のしおり、続いて4曲目がエグザイルで道、
はい、
で5曲目がアンジェラ・アキで手紙背景15の君へでした、
うん、
なんとなくしっとり系の曲が多かったんですけど、はい、まあ、この曲のテーマが卒業ソングということで、
はい、
卒業式があったので、
はい、
まあ、これのセレクトになりました、
うん、
まあそんな感じで、まあ、今週も終わりますね。
はい、
なかなか日が伸びて明るくなってきたりもしてますね。
そうですね。
春の訪れが、春が近づいてきてるって感じがします。
うん、
まあ、そんな感じで終わりたいと思いますね。
はい、
今週の放送は、ふうたと、
にわちと、
おりりんと、
たーちゃんで、
お送りしました。来週も、土曜日の夕方4時にお会いしましょう。